はい。はい。
中今の今という古神道の言葉をこの間教えていただいたんですけども、そのことは、仏教でいうところの空ということと同じことなんです
か。ねえ、まあ一番奥の空という感じですね。空にも段階がありますね。浅い空じゃなくてね、一番奥深い空という意味で捉えたらね、同じですね。はい。
はい、8月はお盆ですけど、手書き供養とかがあって、先祖の中でそういう、まあ、必要の供養がね、まあ、必要な方とか、まあ、悪因縁を持った人とかっていう、そういうのを浄化するにはどうすればいいです
か。ねえ、いろんな見方があるんですけどね、番組としてね、いろんな段階の姿があるっていうふうに見るんだったらね、みんな人の自由なんで、どの番組相手にしてもいいんですよね。ただもう一人一人の一番奥の本体はみんなね、救われて本当の意味の極楽浄土に住んでるんですよね。でそこでテレビを見るような感覚でいろんな番組に味合わせて、それの番組をね楽しんでるって言ったらそうなんですけど、だから例えばね、あの世でいろんなね世界があって、自分の縁のあるね、ご先祖様が何かね、こういうところでね、苦しんでるっていうふうに見るのもね、それはもう無限の無限のチャンネルが一つを相手にちょっとちらっと見てるだけなんですよね。でも同じね、その姿もね、その人がいろんな姿の番組にね、出て出演して演技をしてるわけでね、本当は低い番組あまり見てほしくないでしょう ね。もっとね、自分のその能力を発揮して素晴らしい演技をしている姿を眺めてほしいでしょうね。だから一人一人の問題として捉えるんでしたらね、より素晴らしい番組を見ていくっていう意味でね、自分の心の向け方をね、心持ち方を変えるだけがいいんだと思うんですよね。低い番組にあまり興味を持たずに、より高い番組へ心を向けて、ね、神様からのね、素晴らしいものを受け取るという言い方を選べばね、番組がどんどん変化しますからね。だから自分の心にまだマイナスを引き寄せる、何かチラッとね、引き寄せるものを持ってるっていうふうに見てね、それを消していくのはどうしたらいいかっていう方法をね、選ばれたらいいんじゃないかと思うね。その方法は、やっぱりプラスを選ぶってね、より高いね、番組に興味を、関心を持つっていうことでね、言葉をまず変えたらいいと思うんですね。プラスのいい言葉にね、どんどん変えていくと、だプラスの番組へね、心が向くことによって、ね、迷っているご先祖様をね、悟っているご先祖様っていうふうに受け取れるように変わりますよね。だから人を変えるんじゃなしに自分がね、変わっていくっていうね、こういう言い方が一番いいと思うんですね。だから真理の言葉をしっかり心に唱えるね、プラスの言葉をしっかり心に繰り返すっていうのは大事だと思うんですね。それで全部解決じゃないですかね。はい。はい。
ありがとうございます。私おじさんのテープをずっと聞かせていただいたり、どう生きたらいいのか言わせていただきまして、今日初めてですねお目にかかれまして、ありがとうございます。私はですね、いろんな人の相談を解けているんですが、今引きこもりの人、それも自分の部屋に入ってて家族とも全然話さないとか、それから家族と話すけど外へ出れないとか、また外へ出れるけど仕事がつけないとか、そういう人が100万人ぐらいいて、その親御さんも当事者も困ってるんですが、私はその当事者の人は当事者で、なんか自分でシナリオを作ってこう生まれてきてるんだから、任せておけばいいのかなと思ってるんですけど、いかがなんですか。
本当はどうでしょうね、一人一人の自由な生き方でね、それぞれのいろんな学びがありますのでね、引きこもって閉じこもってって、昔の人だって山にこもってほら、ね、入ってね、お練習してるような感じじゃないですか。逆にこれをね、あんまり表面的な、ね、ことを相手にしない方がいいかもしれないですもんね。味方のやつそうですよね。周りとあまり心配しないで、ね、信じてあげられたら一番いいんですよね。
ところが親御さんはですね自分が来てる間に何か職についてほしいとか自立してほしいとか社会に出てほしいって何かこうプッシュするんですけど、親御さんとしてはどうせしたらいいんです
かね。だから親御さんが自分の思いを願いをねもう捨ててね、神様がこの子を守ってるっていうふうに見るかね、また神様の現れとしてねその子を拝んでみるかね、どちらかに変われば親御さんの気持ちがずっとくるんでしょうけどね、自分の願いを捨てた方がいいんですよね。で感謝に生きると、ね、みんなプラスに見えて幸せいっぱい気づきますよね。本当は存在してくれるだけでありがたいってぐらいの気持ちになれたらね、不足は言わないですけど、ね、やっぱり根本の、ね、原点的な生き方が、ね、大事ですよね。
そうしますと、そういう親御さんや当人の相談を受けている私としてはやっぱり神様と思って拝んでる
一番いいですね。みんな神様に現れっていうね、自分の幸せを生きしてくださるね神様の愛の計らいばっかりっていうふうにね、いろんな姿を見せてもらうことによってね、まあ、比較上の、ね、幸せもどんどん大きくなりますしね、またそれを拝み出す力も引き出してもらえるし、ね、いろんな意味でプラスプラスばっかしだという思うんですけど、
そうすると私が別に声に出してありがとうございますって相談に来た人ということ
なく、心の中で、ね、心でね、心でね、
ありがとうございます
拝むだけですよね。
拝むだけ
で、ね、でどんなマイナスもプラスにね感じ取る自分になるのが一番ね幸せな自分ですもんね。
ありがとうございます。今日はお伺いすること
にありがとうございます。はい、
今の方にも絡むんですけど、ちょっとこの2ヶ月ぐらい自分の中から本当マイナスの心がバンバン出てきて引きこもりになりそうなんですけど、なんか前お話聞いててそういうの出て全部清めてくれるのねって言われてたんで、それであのお祈りもしてるんですけど、お祈りやっててもなんか妄想になっていく感じなんですけど、やっぱりありがとうございます。で、
そうですよね、あのみんな心の中にねマイナスの思いもね、まあ、プラスの思いも思いをいっぱい溜めてるんですよね。それが空に浮かぶ雲のような形で、ね、本当の神様の光である、ね、太陽のようなものを遮ってる、ね、地面があるんですよね。だから、ね、青空になった方がいいですよね。そうすると太陽の光、神様の愛がさっと、ね、降り注ぐのを感じますからね。だからその心に溜めた思いを消してもらうんですよね。その消し方がいろんな方法があって、ね、嵐になってバッと消してもらう方が早いですよ。ね、ものすごい雨が降ってね、で雲がそっと消えるでしょ、ね。そういう消し方の時もありますよね。だからいろんな、ね、消し方をしてもらって楽しめばいいですよね。でも悪くなるには絶対ないですね。どんどん良くしてもらってるんで。
消してもらってると
思って信頼して、ね、思いを大きく消してもらって、ね、青空が広がりますね。必ずそうですね。はい、
はい、あの福岡から来た人たちので、
ありがとうございます。
あの後ろの方にあの世界人類が平和でありますようにって、はい、紙が置いてありますけど、あの祈りもおじさんを祈ってあるんですか。
そうです、あの五位先生の ねお祈りですよね。世界人類平和でありますようにってね、はい、私も同じような気持ちですもんね。
じゃあその後ろの方にこう紙という軸がありますけど、はい、それも五位先生の軸
ですか。直筆ですね。
あ、直筆です。
はい、
私は夜行信仰会の会員なもんですから五位先生の教えの方で勉強してますけど、あのおじさんもその五位先生の軸もこう掛けてあるし、その平和の祈りもこう置いてあるからですね、でどういうことでこう五位先生知られたのかな
って。あ、私二十歳ぐらいから五位先生のことを知ってるんです。あの肉体的に出会う前に心の世界、お祈りの世界でねよく感じてたんで、五位先生お祈りのね神様ご本尊様みたいな感じですね。お祈りのねやっぱり中心的な働きなんで、だからお祈りっていう一面ではね私もものすごく感じるところありますし、またその世界人の平和でありますねという言葉も、ね、宗派を超えた大きい祈り言葉なんでね、素晴らしいなって感じてますしね。
肉体的にも
暴
れたんですか。
そうです、30過ぎにね私も出会って、ね、活動もいろいろしました。ポール立てね、ポスター貼りね、
アピスポール立てを、
はい、もう私たちグループで1万本以上当たれてますよね、うん、でポスター貼りもいっぱいしてますし、なんかその宗派を超えたもんだったら何でも、ね、 いいと思っていますんでね。だから同じだと思うんですよ、共通性あると思うんでね、はい。またありがとうございますはね、その中に全てがあるんで、全てを生かす生き方なんで、一切のも否定することはないんでね、いうものはどんどんね、輝くようになってもらったらいいんで、そういう意味にもね、同じです。
はい、
はい。
じゃあ、ありがとうと同じなんですね。
そうですね、みんなそうですよね。ありがとうございますの中にみんな含まれてるって言ったそうですし、だそこから生まれてるんですよね。
今のありがとうございますに全て含まれてるっていうところをもう少し説明していただきたいんですが、
ね、ありがとうございますっていうね、この言葉の意味はね、宇宙の大神様の働きの全てを指してるんですよね。一番根源からね、表面の末端の全てまでね、全部中に包容されてるんで、だから宇宙にある全てのものは全部このありがとうございますっていう中に含まれるし、そこから生まれてるんですよね。
そのあは、あという言葉の中に、
そうです、あっていう意味がね、怒りとか光源とかね、命の本源とかね、もう全ての絶対っていう意味でね、あっていうのがありますから、
理はの側、
そうですね、螺旋状という意味でね、宇宙創造の働きですよね。ただその表面の言葉じゃなしに、言葉的なね、本当の意味はもう無限無限深いものがあるんでね、だからそこから全てが生まれ、そこに全てが包容されてるっていうね、生まれてるんですよね。だからその対立するもの何もないですね。みんな一体っていうのがね、本当ですから、はい。うん、はい、どうぞ、はい、
ありがとうございますという言葉 の、 私たちの思いがあって、プラスの思いもマイナスの思いもあって、思いをほどいてあったので受け止める。では、ありがとうの思いとかプラスの思いっていうのと、ありがとうで受け止めるっていう温度差は分かるんですが、そこには何か必要なものがあるんですか？
ね、ありがとうございますが本当の意味のね、純粋な光の心ですよね。それがだんだんと時間が経って古くなると思いに変化するのね。
ありがとうの思いに変化した時っていうのは、それが思いの
方になってきますね。それがまた時間が経つとマイナスの思いに変化するのね。だから一番ね、新しいものが本当の意味の純粋な感謝の光の心ですよね。それが時間の経過とともにね、光の乏しい感謝になりね、だったプラスの思いになり、マイナスの思いになり、消えていくのよね。段階を応じてね、だからそれも無限の段階があるんだと思いますね。一番新しいものから消える寸前の一番古いものまでっていうふうに見ますとね、はい。
ありがとうで受け止めるのは息づくりみたいな、
そうです。だからより新しいものを受けるっていう言い方ですね。
はい。人生でね、一回だけ神様にありがとうと言えなかった時があって、4年前なんですが、24歳の息子を急に事故で亡くしました。3日間意識不明のままで、本人は知らん間にあの世に旅立ちました。その時にどうしてもこれがありがとうと言えない、私今でも言えない気持ちがあります。それどういうふうに捉えたらいいでしょうか？
そうですね、神様ってね、無限無限に愛深いんですよね。それでその神様がね、宇宙の全てと現れて、まず自分一人を幸せにするためにね、宇宙の全てが存在するのね。だから全部が自分へのプレゼントなのね、神様からの愛のプレゼントね。
これもプレゼント、
全部なの、宇宙全体がね、宇宙全体が大きいものが自分一人へのプレゼントなのね。ところが一つのことに執着するとね、それしか自分にとってね、プラスでなくなるでしょ。でその執着の思いを取るにはどうしたらいいかっていうね、一つにしがみついたその一つを取らないといけない時があるよね。無限の全てがあなたへのプレゼントですよって言ってくれてるよね。
うん、でもこれがプレゼントに取れなかった。
そうでしょ、ね、
今でも
取れてない、うん、ね、だから小さいものだけを掴んでると、 つまでも小さいままの幸せではあるでしょ。
これは小さい考え方なんですね。
うん、ね、だからその小さいね、特に過去の姿を掴んでね、これだけが自分のもの、自分の幸せなんだと掴んでると、神様から見るとね、あまりに小さすぎるっていうね、本当は無限の無限のね、大きい深い幸せを与えておれたまらないのにね、いつまでも小さい幸せだけでね、ね、我慢してるような感じでしょ、ね、それを無限人間で大きく拡大してくださるのね。だから無理にでもね、ただ小さいさ、もじゃ一つ持っているとそうでしょ、それいつまでも握って離さないとしたらね、神様が用意している無限のおもちゃ、ね、受け取ってもらえないじゃないですか。ね、その時は神様無理にでも引き返すかもしれないね。持っているおもちゃをね。これで、たくさんのおもちゃにね、心向けさせて、みんなそれをね、自分のものにしてもらおうと思うかもしれないよね。ただその吐き返したおもちゃをその壊したんじゃないよね。別の場所を移してるだけね。より素晴らしいところを移してくれただけだから。ね、これもね、この世だけが全てじゃないね。あの世にいっぱいね、素晴らしい世界いっぱいあって、可愛い子の方を途中移してもらってたよね、より幸せな場所を移してもらってるから、ね。だからこの絵の卒業と同時に、あの絵の素晴らしい世界の入学だから、ね、その子の幸せを願うんだったらね、もっともっと自由に、ね、幸せを大きくしていくのを願ってあげるのは本当はいいんでしょ。ね、だから神様のすることは絶対間違いないよね。ね、ただ自分がその気づけなかった、ね、受け取れなかったというだけでね、幸せをお聞きするための神様の計らいよね、みんなね。神様は、うんね、幸せ一つ奪ったと同時にね、無限の素晴らしさも与えてくるね、置き換えてくれるんだ。
何かをいただいてるんで
しょ。そうよ、ね、だから無限のものを受け取っていくためのね、それ必要な過程よね、
そのステップだったんです、ね、
はい。
人間を亡くなったらどういう世界に行くんですか。
無限の世界待ってるよね、いい世界がね、無限のチャンネルの番組がすでにあってね、素晴らしい世界いっぱい待ってるね、一つの教室みたいなもんだけどね、
次の世界があるんですか、その辺が根本的なこと
は、うん、あるね、それも無限の種類のね、いい世界がいっぱいあるから、ね、だから順番にね、それを体験して幸せを大きくしていくのよね、この世だけが全てじゃないね、この世はもうほんのね、無限の無限の中の一つだけね、だから何を心配ないよ。
いろんな世界を渡っていくんですか、亡くなった後。
そうよ、いろんな世界をね、体験してもらうね、いろんなプレゼントを受ける勉強よね、うん、幸せを大きくする勉強ね、神様のプレゼントたくさん受ける勉強ね、はい。だから心配せんでいいよ、みんな幸せになっていく、ね、その過程だからね、はい。はい。私涙ぼろいのよ。だから泣いてたいつも泣くのよ。そう、涙はね、神様の大きいね、清めの働きでもあるしね、愛の光のプレゼントでもあるのね、神様の清めを受けて神様の愛を感じた時に、ね、涙に変化するね。だからよく悲しい時泣くって言うけど、そうじゃないね、悲しみを、ね、清めてもらって消してもらって、神様の愛を感じた時に涙に変化して流れるの、ね、だから涙が流れた後はすっきりするでしょ、悲しみもね、ね、憎しみも恨みも全部消してもらうよね。ね、だからものすごいね、輝いた光の玉よね、涙ってね。だから涙を流れた時はまた大丈夫なのね。幸せにしてもらってるね、みんなね。はい。はい。
心の中にもあったんですけど、ご守護霊さんっていうのはどういう存在、どういう方ですか。
ね、守護霊さんに対する見方も考えていっぱいありますよね。だから自分を守ってくれるという意味だったら、本当は無限の無限チャンネルがあってね、そこに住んでる人でも自分に対してある意味では守りよね、無限にあってもいいね、ただ神様の愛を捉えるね、捉え方として一つの方便よね、 自分を専属に守ってくれるって一般な悟ったご先生様の人がついてるっていうのだけでね、気持ちが、ね、楽になるでしょ、ね、本当は一人じゃないよね、宇宙全体に守られてるのね、みんなが自分を守ってくれてるってね、本当は宇宙の大神様が自分一人に合わせてね、必要な姿を取ってみんなが自分を守ってくれてるんだよね、まあ、そこへ行くまでの一つの過程としてね、そういう捉え方も必要かなという感じにね、できるだけ大きく見た方がいいんだから
というのは本当にあることです
か。うんね、それもね、たくさんの無限無限チャンネルの中のね、全部にはないね、一部にあるだけね、輪廻転生のね、うん、輪廻転生の必要なね番組ってあるのよね。そこではその魂がね、肉体に生まれ変わっては何回もね磨きをかけていくっていうね番組の世界よね。でももっと高い番組にはね、輪廻転生は必要ないからね、いつも絶対から新たに新たに一回の自分として迷うような姿を撮るのね。だから輪廻転生は必要のない番組もたくさんあるね。だからいろんな番組あるよね。だから輪廻転生が全てじゃない ね。たくさんの中の一部って見た方がいいね。
内装は一番高いところで、高いというか、暮らしているという考え方。
そうね、もう輪廻転生の必要性のないところはね、そうよね、みんなね。
次の世界があるというふうに思っていいんですか。亡くなったら全て、死んだら全て終わりという世界ではないんですか。
亡くなってもね、無限にその足もいっぱいある世界ね。それ以上にもっともっという世界がいっぱいあるね。いいもんばっかしっていうのよね、本当よね。
この世の中よりもいいもの
ね。何もこの世の中を無限無限にいっぱいね、いい姿に変えた世界いっぱいあるね。この世は本当にね、無限の無限の中の一つしか受けてないね、受け方の少ない世界ね。だからいっぱいあるよ、いい世界がね。
今のそのチャンネル番組っていうのはですね、自分で全部選んでるんですか。
そうです、まず言葉でね選ぶのよね、本当は基本はね、で、言葉で選ぶのが本当よね。でその言葉を蓄積すると、ね、思いに心に変化するでしょ。それはたくさん積み重なった信念よね、一人一人の信念ね、普通はこのように言ったら信念で選んでるね。でもその信念って思い全部消し切ったらね、今使う一瞬の言葉で鉢合わせするのよね。
今言葉、その一瞬の言葉っていうのはどういう言葉なの。
どういう言葉を使ってもその言葉通りの番組が出てくるね。
悲しいとか嬉しいとか、
それでも同じね、
それによって番組が
出てくる。そうそうね、だから嬉しいって言ったら嬉しい番組が出てくるね。それも無限に嬉しいって言ったら無限に嬉しい番組よね。無限に無限に嬉しいって言ったら無限に無限に嬉しい番組出てくるよ、ね、まだ悲しいって言ったら悲しい番組出てくるね。もう自由自在に言葉通りに出てくるんだ本当ね。
そうするとその輪廻転生がなんかない世界を言葉で言ってればそういう、
その方がいいのね。その方がね、輪廻転生を超えた、ね、光り輝く世界になってくるね。はい。
はい、今の話でですね、今唯物論っていうなんか非常に物質欲ばかりでですね、その人生観の持ち方の中で自分は死んでどうなるんだと、やっぱ死っていうものに対してですね、捉え方が変わっちゃうとですね、生き方ってこう変わってくると思うんですけど、これはみんなでですね、死んだら灰になって無になるか、もしくは魂として意識が残ってですね、で、あの世に行ってまた勉強して、繰り返し戻ってくるんじゃないかな、どっちだと思ってたら、今ほとんどの方がですね、私の親父もですね、父親も、いや死んだらもうとにかく全部無になって何もないんだと、変なものにとらわれるんだと、で私は魂っていうものがやっぱ存在してて、意識としてですね、ちゃんと残っていくから、だから今ありがとうございますっていう気持ちをですね唱えて、そうやって生きていくことっていうのがその人生の目的のような気がするんですけども、唯物論になっちゃうとやっぱり地位とか名誉との金で成功っていう問題で だんだんだんこうギクシャクした生き方になっているんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺も今の話だと自分は死んで無になってってしまうんだっていう信念ができてれば、もうこれは輪廻の転生ではないということになっちゃうんです。そういう捉え方です。じゃあどっちがいいのか、
ね、さらに輪廻転生のね番組よりもさらに低い番組よね、魂の磨く番組じゃなくてもね、魂のね磨きも何もできなくなるような低い番組になるでしょ。
自分が
例えば闇の真っ只中に自分だけパソンと一人置かれたら学びも何もないじゃない。
ということは唯物論で生きてる人は死んだ後はそんなところ行っちゃうっていうことなんです
か。うん、だからその人の言葉通りのね番組の世界へ行っちゃうでしょ。足を合わせてしまうからね。ただそれでいつまでもとどまるかそうは限らないよね。ここに飽きてくるよ必ずね。ね、そんな闇の世界パソッと置かれてもつまらないんじゃない。ね、まだ地獄の方がいいじゃない。ね、ほんで必要性に応じてね、向こうの人がやっぱり必要なものを願ってきた時に神様の助けが入るから、ね、いろんな番組から助太刀が行ったり、また一番高いとこからも助太刀が行くんでね、順番に幸せを寄付する勉強させてもらうから、大丈夫だよ、だからね。
今地獄って話が出ましたけど、まあ全部極楽なのに地獄なんかないよっていう話があるんですけど、自分の思いでそういう地獄みたいなとこ行っちゃうというふうに思って、
そうね、あの極楽番組があると同時にね地獄番組ちゃんとあるのね、神様の創造の働きでね生み出されてるのね。ただ本当の自分は番組を超えてるのね、番組を抜け出てちょうどね、こたつに入ってごちそうを食べながらテレビ番組見てる感じよね。で本当の意味の神様の世界に本当の自分はいてるのね。でいろんな番組をそこから眺めてるっていう感覚がいいね。その番組の中には地獄番組も極楽番組全部揃ってるね。だから地獄番組を何じゃなしにね、八大地獄のね最高傑作の地獄があるの。
その地獄よりも低いこう自分一人ポツンといる世界もある。
まあね、もう闇だけだったそうよね。ね、自分の意識だけがね闇の中に置かれたという感じでね、まだ地獄の方が楽しいね。はい、
そういう地獄番組、無限地獄みたいな眺めてるという感覚、
そうね、そういう感覚が本当の姿だね。ただ巻き込まれるとね地獄の苦しみをね味わってるような錯覚を起こすのよね。だから心次第でね、自分が極楽でねテレビ見てるのにね地獄を味わってるような錯覚を起こすのよね。はい。ね、地獄に対していろんな見方があるんですよね。それも
生まれ変わってるっていうのは、そういう番組を選んでるわけです。
そうです。ね、自分の幸せを大きくするためにね、いろんな番組を自由に選んでるのよ、本当はね。
じゃあもう今の瞬間からもうそういう番組を選ばなければ今度生まれ変わってこない、
どう自由になっていくね、
生まれたくないんですよ。そうだそうだね、
そうね、生まれたくないっていうのはまだ卒業してない感じがない
ですね。
そうね、まだ勉強が残ってるっていう一面があるかもしれないでね。ね、うん、本当にあのね、それ勉強終わって卒業っていう時はもう楽しいばっかしよね。ね、その時はね、別ないい世界すったからね。だからそれはもう感謝 して、それをプラスに受け入れることによって卒業ね。だからマイナスに見てるとまだ引っかかってるからね。で、プラス見る練習をするとね、卒業してしまうからね、生まれてこれなくなるね、もうね。もう全部プラスで思い返したらいいね、
はい、あの神とか信仰、神とか信仰も何も信じないけれども、あの人に優しく温かい気持ちで生きてる人いますけど、そういう人も闇に行くんですか、それは違うんですか。
ただの神様信じるってね、本当の神様信じてるのとね、人の教えとか宗教団体のその神様信じるの全然違うよね。で、本当の神様を信じるっていうのはね、命を信じたり自然の本当の働きを信じたりしていることでしょ、ね、だから本物の神様を信じてるけども、ね、偽物をね、偽物の神様を否定してる人が多いよね。だからその宗教団体なんか嫌いだけど大自然も大好きで信じてるじゃない、 どっちが本物を信じてるかなっていうね感じでしょ、ね、だから本当にね神様の愛を感じた人はね自然に優しく愛深く生きてるよね。だから別に神様神様って言わなかったもね、みんなに感謝してみんなに恩返しの気持ちで過ごせる人は神様を本当の神様を信じてるよね。はい。
自分をなんか甘やかす心とかすごい怠ける心があるでもそれもありがとうございますって受けていくんですけど、そういうのはちょっともう番組に変えるようなちょっと強い気持ちで処理していった方が、
うん、それも本当は必要において時代がいいよね。神様にとってねね、どういうふうに見てるかでしょ。神様は 人に対してね、いろんな生き方をね、そのままね、素晴らしいなって見てくれてるはずなんよね。甘えてくれるときも嬉しいのよね、神様 ね。甘え方もいろんな甘え方があるしね、金から切り前だと思うけど、ね、甘える練習っていうのもね、いろんな勉強があるんだよね。だから甘えも別に本当は悪いことばっかりじゃないのよね。いい意味の甘え方をね、どんどんね、身につけるのも大事ですね。また厳しいね、真剣な生き方も必要な時は必要よね。だからそういう生き方もまたね、自由にね、選んでは身につけていくんだし、ね、だ別にそんなとらわれんでいいよね。
ありがとうございます。備えてる中でなんか
心配して、ね、その時ね、本当に必要なものがね、与えられて身についていくはずだから、ね、甘えが出てきても構わんしね。はい。
私がこういう相談事なんか受けてるとそんな収入にならないんですね。と妻はですね、将来年取って病気になったら困るからお金貯めとかなきゃいけないと、私はこういうことをやったら病気にもならないし寿命があるまで幸せに行けんだからいいんだ、ありがとうございますだけでって言うんだけど、妻はそういうのわからないで、もうそんなのやめてどっかの会社に勤めて働けとか、それで自分で来たこれ自分も幸せだからいいなと思うんだけど、その妻を説得することもできないし、どういうふうにしたらいいのか。
でも私はもっと上の子にすごいことやってるじゃない。
おじさんどんなことやってる
の。私は無収入じゃない、ずっとね、若い時からそうだけどね、働いてもね、得たお金全部平和運動で全部つぎ込んで、生活費1円も使ってないからね、結婚するときお金ゼロじゃない。ね、うん、ただね、根本ね、ちょっと違うところが、私は命を神様に全部ね、捧げてしまったよね。全部神様のためにっていうね、気持ちで命を捧げてしまったから、あと神様任せね、面倒見てちょうだいっていう感じね。うん、だから人助けのためにね、自分の全部を捧げてね、いろいろしててもお金はなかったらいいのだからね、っていうのだけを与えてもらってるから、それも家族の面倒まで見てもらってるからね。自分が面倒見てないもんね。だから全部任せっていうのがいいよね。そうすると楽になるね、神様が面倒見てくれるからよね。ちょっとの差だと思うけど。
じゃあ、妻に何言われても、神様に面倒を見てもらうから。そういうふうに生きてないですか。
うん、まあ、自分のね、番組だからね。
私は自分の番組で。ね、
自分がもう本当に命の全てをね、神様に捧げて、神様のね、お手伝いという気持ちになったらね、その時から神様が自分の面倒を全部見てくれるよね。そしたら周りの姿が全部神様の愛の、ね、姿で自分を支えてくれる姿だったらね、うん、なあ奥さんがちゃんと面倒を見てくれよ、生活の面倒。
ありがとう。じゃあ実は私がこういう無収入の時は、まあ妻働いてるし、妻の不動産収入があるからそれでやってたんですけど、まだもっと稼げとこういうふうにどうしたらいいかなと思って。じゃあもう面倒見てもらうと。
ね、もう純粋にね、神様に命を捧げて、はい、みんなの、ね、幸せのために神様のお手伝いするって言うんだったらね、ちゃんとしてくれるね。で、みんなに感謝していったらいいじゃない、奥さんに特に。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、うん、
あの悟りを開くっていうのはテープを入れていただいてますと、あの回数だと、あのありがとうございますっていう唱える回数で、思いもその心も 入ってなくてもですね、あのそれだけはありがとうございますっていうで唱えて、それが神様を呼ぶことだからっていう風な部分とですね。あと、あの本あの無限に無限にその幸せがいっぱいとかっていうあの本とか読ませてもらうとですね、やっぱ真剣さが真剣に乗ることを大事なんだっていう、その辺がですね、今私もあのだからどういう祈り方っていうんですか、回数で悟れるんなら、まあ、言うたもん勝ちだっていうのをよくテープで聞いてますけども、真剣にやるって感じとですね、そこら辺をちょっと教えてもらい
ます。ね、あの神様の助けっていうのをね、受けるために何が必要かっていうわけでしょ、ね、神様のね、幸せの与え方っていうものすごいよね、うん、無限の無限の幸せを与えようって一生懸命になってるでしょ、ね、それもね、一瞬一瞬ね、変化させながらね、より素晴らしいものを与えようとしてくださるね、それについていくって大変ですよね、一つのものをポッと与えるぐらいじゃないもんね、だからそのね、受け方のね、ここの持ち方がね、問題なのね。だからありがとうございますと唱えるんでもね、回数多くしたらいいっていうときは、回数多いときは他のこと思わないよね。またその心を真心を込めてね、一生懸命唱えるときもね、他へ心向かないよね。そういう意味でね、受けやすい心になってくるね。
一心という、
うん、そんな感じ、うん、神様へ心を向け続けるっていうのがいいのよね。それも無限の無限の幸せがいっぱいっていうふうにね、そっちへ心を向けるのが大事よね。そうすると受けやすいからスッと入ってくるっていうね。だそれも
感じるっていうことは悟りをこう深くしていくっていう、
うん、悟りっていうのは神様とのね、差を取るっていうわけじゃ、ね、
一体
だ、そうね、だから神様いつも受け入れたら悟ってるね。それもより新しい神様のプレゼントを受けるほどね、本物よね、悟りがね。
普段ですね、うん、ありがとうございますってこうやってるんですけども、その神様と本当に一体になったっていうふうに、あのもう分かってないですね、すぐはなかなかですね、でそれを一体になるのを感じるために、ありがとうございますと毎日、まあ、例えば仕事をしながらとか、トイレ入ってても、うん、でもありがとうございますとか、とにかく言おうと思ってこうやってやるんですけども、とにかくそれをもうずっとやっていて、いつかはそこにその関係が本当に分かってくるっていうところまで行くんだというふうに信じ切ってやってれば、もうそれでいいという、
そう、必ずね、あの神様を受けやすくなってくるからね、
現実が今どうであろうが、
そうね、はい、だから一回でもね、唱えるほどね、神様を受けやすくなっていくね、一回唱えたら必ず次は余計受けやすくなるね、神様感じやすくなるから、
それは練習という、
はい、それを回数繰り返すとかね、真剣にするとかいう意味でね、はい、はい、
あの阿弥陀様の神っていう神様は実際こう肉体をまとってこのように実在されたんです
これ天照大御神様、神様の名前でもね、いろんな定義の仕方、解釈の仕方あるんですよね。だから宇宙絶対統一神の天照大御神様っていうふうに定義するときは、肉体でね、生まれるなんか絶対ありえないね、宇宙全体だからね、それもね、絶対も創造の働きも表面のね、神様すべて働きね、形から全部を中に持ってる、一番大きい神様の働きだからね、小さくは捉えるわけにいかないよね。ましてや皇室の先祖とかね、そのつまらない見方はできないよね。伊勢の神宮の祭りされてる神様は言えない、絶対ね。だから宇宙全体の無限無限に抱えた、さらに無限に抱えた、ね、本当の意味の神様だから、小さくは見てはおかしいよね。
古事記に書かれてあるその天照大御神っていうのじゃその大宇宙神がこう分かれてきた形の神様で書かれてあるんです
ね。あの古事記のね、本もね、その表現はああいう表現、人ね、あの人間をね元にしたような人格的な捉え方やね。だそれはその説明上のみんなに分かりやすく説明する意味の言い回しなんですね。 だからその同じ、ね、言葉でも解釈の仕方がいく通りもあるんですね。だから浅く解釈したら浅く小さくなるしね、深く解釈したら、ね、大きくなるしね、拡大されてくるね。で本当の解釈は、ね、無限に大きく無限に深くっていうのがいいよね。
じゃあもうあれは象徴的に書かれてるだけであって、うん、本当にその古事記を読むということは、あの人格心じゃなくて、なんていうか、神の働きとして、
そうね、小さく、ね、ただ人間の側から解釈する場合はね、人格的な働きとして捉えて、それを推理ね、推理力を駆使して、ね、大きく拡大して感じる方が感じやすいよね。本当は大宇宙の仕組みが地球にも現れ、人体にも現れ、ね、細胞1個に現れというふうにね、同じ仕組みが全てに現れてるんでね。だから人格的な働きの中でね、神様の大きい働きも推理的には感じやすいという意味でね、それで人間に対しては人格的なそういう話になってるんですね。ただそれがそのまま全てというふうに捉えると小さく浅くなってしまうんでね、そこをもとに推理力を働かすのよね。そしたら深い意味が分かりやすくなるんですね。ただ深いよ、あのね、古事記のね、その話でもね、神様の話が神話でしょ、ね、神様についての話も神話と言うけどね、神様が直接話してくる言葉が本当の意味の神話やね。それはもういく通りもね、解釈が出てくるのね。だから深い解釈を施したらね、本当の意味の神様のね、仕組みがよく分かってくるね。だからこのような人間のね、ね、考え方は通用しないよね。辞書に載ってる解釈は当てはまらない。ね、全く正反対になるかもしれないね、辞書の解釈とね。はい。
勉強不足ですいませんが、ここへ来るとき無門感という言葉だけを聞きました。その内容を教えていただけませんか。
禅宗に無門感という、ね、言葉があるよね、仏教の禅宗の、ね、方にね、
禅宗の言葉です
ね、はい、またいろいろ勉強されたらいいと思うけど、ね、あの別にね、あの皆さんもすでに過去世代いろんな勉強してるんだよね。ありがとうございます。たどり着いた人全部ね、あらゆる勉強を先に済ませてきてるね。それで最後に一つに絞り込んできてるね。だからこの世で学んだことはほんの一部ね、過去世代いろんなことを学んでね、それで一応一通り勉強しないとね、最後の一つにね、絞り込むことはできないよね。だから一つの枝葉だけを勉強してね、元に戻りたくなることないね。順番にいろんなね、枝葉の勉強全部済まして、で元に戻っていくね。本当は知ってるはずよ。みんなね。
はい。
はい。
あの、今回4回目、こちらにお邪魔させていただいたんですけど、やっぱ4回も来るってことは何か、
4回目って数えるのはいいですけどね、いつも初めてっていうのはいいんですよ。過去お話でね、いつもね、新たに初めてっていうのもね、いろんな意味でね、学びになるでしょうね。
いや、もう本当に今、新たな気持ちでその話を聞かせていただいてますし、まずその、まあ、過去と比べちゃいけないのか、でもすごい新鮮で、いろんなことを聞かせていただいて。
はい、ありがとうござい
ます。どうぞ。あのですね、子供が中学3年生やるんですけれども、一番今感じ性が強くてですね、あの、まあ、受験勉強もしなくちゃいけないんですけど、あの、ありがとうに言っとったらいいよっていう話をするけど、こういうおじさんがいるんだよって言うんですけど、そのことを言ってね、あの、本当にそれだけでね、いけんやろって言ってね、言うんですよね。じゃあ、そういうことないよって話すけど、 やっぱりこう、そう言ったらこう一番反抗期だから、なかなかこうそういうふうな状態しか返ってこないので、その時は、そうねって言っても、そのままにしてるんですけど、何かいい話が、こういう子の話があったらいいなと思うんだけど、何か
ね、その子にとって本当に必要なものはね、守護霊さん、守護神さんね、神さんの方がよく知っているのね。それで必要な、ね、ものはせっかくの与えてくるのね。だからね、周りの人がありがとうございますって感謝してたら、神様も与えやすくなるでしょ。あとはもう自然でいいよ、ね、どんどん良くなるから、ね、形にはめんでいいよね。絶対大丈夫。
そういうことだけではなんか信じられんよ
っていう感じで、今日こういうことあるよ、本当っていう感じで、もうなんかあったらいいなっていう、ね、本当は感謝の心がね出てきたら気づきが増えてね、幸せ感じるんだけど、もし太陽今消されたらどうするんですよね。神様何でもするよ、パッと消してしまうよ太陽一つね。こういった地球上で生きていけないよね。空気もパッと消えたらどうするな。地球が消えたらどこ行くの。ねえ、不思議なことばっかりしよね。全部神様が必要なのを与え続けている姿でしょ、ね、神様が与えてくれなかったら全部宇宙の全部一瞬に消えるからね。
はい、
はい、
はい、初めてなんですけど、先ほどからもお話聞いてますですね、まあ、自然のままにですね、こう、まあ、神様は全てのものをいい方向に導いていただいているからということでお話をいただいているんですけど、まあ、今まで我々が割と言われてきたのはそうじゃなくて、まあ、運命は自分で変えるもんだから常に目標を明確に持って、まあ、向上しなさい、頑張りなさい、頑張りなさいですね、目標設定して、そうすることによって人間というのは行を積んでいって初めて、まあ、生きてきた意味があるんだというような考え方を強く、まあ、学んできた部分があるんですけど、本来の生き方は、まあ、今お聞きしてると、いや、どっちかというとそうじゃなくてですね、あるがままの、もうそうじゃなくて全部受け入れていうふうに、まあ、最近ずっとお聞きしてるんですけど、実際、まあ、その辺がどうなのかなというのがすごく自分でも迷いでもあり不安でもあるんですけど、その辺を少し教えていただけたらと思うんですけど
ね、神様から離れた自分なんてもね、何の力もないよね。そういう自分に対してね、頑張りなさいね、努力してね、立派に生きなさいって言われて何もできないよね。神様がいつも守ってるからね、人が何を思ってどう生きからしてもある程度うまくいくのよ ね。 ね、だから神様と一緒に歩もっとねすれば、もう一つうまくいくよね。神様の助けがね、導きが起きやすくなるからね、正しく歩めるね。
だからいつも感謝をしながら努力をして目標を決めて我慢し頑張りなさいという形がいいんですか。
いいえ、もう感謝してたらね、自然にね、努力も出る、できてくるんだよね。努力しなさい、努力できるの、自然に努力させてくださるね、で能力も自然に湧き出させてくださるし、必要ないいことも自然にさせてくださるしっていうね、神様が自分の中に働くのよね、全部力を添えてくれるから一番楽なのね。だから呼吸と同じね、呼吸ね、頑張ってしなさいって言われてもね、夜中ね寝ずに呼吸を一生懸命したって意味ないのよ ね、 ね、でもね、夜中寝ててもちゃんと呼吸させてもらってるじゃない、同じよね、それとね。
そういう時の状況っていうのは、その苦しさとか辛さというものをあまり感じない
ですよ ね、
そ う、 でしょ、ね、うん、そうであるべき本来まあ理想と思うんだけど、世間一般的には、まあ、まあ苦労はこうででも精油かですね、辛いと感じないといけないような感じをずっと植え付けられてきてるんですね。だからその辺が本来、じゃあ私なんかも会社経営をしてても、なんとなく 楽な部分が罪のようであって、常にもうがむしゃらに苦しい思いをしながら上を目指せ上を目指せ共同しなさいでやってる、本当はそれはダメなんですか？やっぱり総称のうちはまだ苦しんでるという感覚があるうちは本当のものじゃないいうことなんです。
そうね、神様から見たらね、無限の段階であるとしてね、いくいう段階だね、それはね、自分の力でっていうのはね、だからそれを全部捨てて神様と共に生きるってなったら本物よね。幸せが無限に大きく拡大されていくのね、はい、それもやっぱり一人で生きてる時もね、苦しんで生きてる時も必要なのね、はい、それと比較して本当の幸せを深く味わえるようになるんでね、はい、一回呼吸を止めて苦しがってみるのもいいね、はい、その後自由に呼吸させてもらって幸せって味わうんでね、ね、だから自分で頑張ってるで呼吸を無理に止めてるんだよね、
はい、はい、まあ感謝をねするということは本当にこうよく言わせてるんですけど、まあその感謝の思いがまだ足らないこともあるんだと思うんですが、正義感とか義務感とかこうせねばならぬとか、例えばこう国のためとかですね、そういう思いがこうぐっとこう出てくるときありますよね、それが出てくることによってこう聞ける言葉がきつく人を傷つけたりとかですね、まあ、そういうこともよくあるんですけど、まあ見てる番組が低いんだと低いのか高いのか分かりませんが、時にやっぱりそういった思いに変えられたりですね、でもそういうのも必要なんじゃないかな、自然に出てくる心も必要なんじゃないかなと思ったりですね、まあ、その辺心の在り方をどうに考えたらいいのか、
ね、だから低い段階から順番に上上がるときでもね、はい、過去の低いのを引きずりになってよね、ある程度はね、まあ、それで順番にそれを消してもらって高い方へね置き換えてもらうんでね、だから出てきたときにありがとうございます全部消してもらってるっていうふうに見ればね、はい、あとは神様からその味プレゼント受け取るだけよね、受け取るだけでいいんだよ、みんなね、神様から受けろっていうだけがいいんだよね、それで一瞬に素晴らしいもいっぱいってなるじゃん人間の力なんか作るんじゃないしね、いいものを受け取るだけがいいですよね、全部神さんがしてくれるよね。
ということはその世の中のこう不義とか正義とかって、それはやっぱり人間がそのレベルでこう
捉えたら、ね、もう神様を完全に無視してしまってるよね
やっぱりエゴの部分です
ね、うん、神様無視したら幸せそこのなのね、
うん、おじさんの言われる言い悪いっていうのと、なんか普通一般に言われる言い悪いっていうのが若干今の話聞くとずれてるような言われたんですけど、おじさんのなんか、
うん、ね、本当のいいっていうのは神様よね、神様を受け入れることが本当のいいことよね、神様本当の善っていうかね、いいものよね、神様を受け入れたらね、感謝して受け入れたら良くなるのね。でも人の方は自分に都合のいいのがいいっていうんでね、ね、ちょっとずれる感じだね、そういう意味でね。
はい、神様っていうのは宇宙丸ごと。
そうよね。はい、
3歳ぐらいからありがとうございますっていうことを言われてるって聞いたんですが、その辺はどういうことで3歳ぐらいからありがとうございますに、
分からないね、不思議よねね、本当に物心がつく頃でしょ、3歳でね、そういう自然にそうなってたのね、不思議にね、
だからその時は何かあったんですか。
いや何もない、もう自然にそういう姿とらされてた感じね、だから守られてたのかもしれないよね、隣にさせてもらってたっていう感じだよね、本当に子供らしさがなかったのねはい、
日本の歴史はとても古いと聞いてるんですけど、どのくらいの歴史があるんですか
ね。
そういうと2500年ぐらいで、本には書いてありますけど、本当はもっと古いというのは他の本にも書いてあるんですよ。
ねえ、このようなね、番組一つ見ててもね、日本の歴史もっともっと古いわね。ね、だからいろんなチャンネルの番組に全部歴史が違うね。同じ歴史もね、高い番組だったらね、無限に変えた歴史がずっとね、続いてるよね。だからこのような、ね、歴史ね、いろんな本に書かれててもね、それで書いた人の見方が全部そこに表現されてるだけでしょ。本当のね、姿をとね、書いてるからそうでもないもんね。だからみんな見方が一人一人違うよね。歴史の方も違ってはいいよね。ただそれは、過去をどう捉えたかっていうだけでしょ。過去の積み重ねみたいなもんね。でも感謝の言い方はそうじゃないよね。本当の感謝は、一つの番組だったら、その番組の中の過去現在未来全部捉えるのね。一瞬にね。だから過去の残像としては捉えないね。本当の歴史を見るんでもね。だから番組としてのストーリーを見るのは本当の歴史として見てもいいと思うけど、それでも高い番組を見る方がいいよね。高い番組のストーリーを一通りずっと見る方がいいよね。だからいろんな本に書かれている歴史の見方はちょっとね、片手落ちかもしれないよね。その通りにあったとは言えないし、またね、いろんなね、歪んだ見方もあるかもしれないよね。
数字でこう何万年とか、そういう表し方は、
そうね、もっと古いかもしれないよ。人類のね、ね、この地上に現れたね、天孫降臨的に静か現象で現れた時代はあったらね、何億年前にもあったかもしれないしね。でもそういう歴史残ってないよね。また本当の神との働きってね、そういう証拠残そうとはせんからね。歴史に残っている方が偽物かもしれないよ、ね、本物は残さない、跡形をね、足跡残さないから全部消し切っていくからね。高い番組ほどそうよね。高い番組ほど足跡残さないね。過去を記録しないのよね。低い番組ほど足跡が残る。だからあまりこの世の歴史の見方にとらわれない方がいいかもしれないね。もっともっと自由な見方でね、神様のね、本当の意味の働きを認めていった方がいいと思うね。でまた日本の国だけがね、歴史が古くてね、素晴らしいんだと言うと、外国との比較になってね、外国を下に見てしまうでしょ。そうすると差別して外国を悪く見たことになったら、またその仕返しを受けるよね。本当はみんなを褒め立て合うんだったらいいけどね、日本も素晴らしいけど外国もみんな素晴らしいんだっていうふうにね、素晴らしさを褒め立て合う言い方だったら良くなると思うんですけどね、日本だけがいいって言うとね、今度は世界から攻められるね。そういうのはあまり良くないもんね、はい、
あともう死にもぐらいですかね。
はい、
すごいニコニコしてすごい、とてもこうニコニコしてらっしゃるので、出したらいつもそんなに
な, んでなんでニコニコされてるじゃないどうしたらそういう笑顔になるんですか、素晴らしい笑顔に
ありがとうございます
ねえ、もうすでに無限に素敵な笑顔じゃないのありがとうございます
あ、じゃああと1問でとりあえず、
はい、
もう人生の終わりの時に
亡くなる時じゃないんですけど、ね、何回も何万回みたいにどうすることが多いというふうに出てるんですけど、自分はそういうことでも覚えてさせてもらってると思うんですけど、その、そういうふうに現れてくる私前にいらっしゃる方たちに対しては、どんなふうに受け取ってるんですか。ねえ、みんなこのような卒業でね、新しい入学が待ってるっていうふうにね、プラス見てあげるとね、ね、楽しいよね。 ね、で卒業っていうといろんな勉強してるからね、どんだけね勉強してきたか聞いてあげるのもいいしね。
ありがとうございました
。ありがとうございます。ありがとうございます。